こんにちは。経営なんでも相談の富山県よろず支援拠点です。今井宝部です。この番組ではよろず支援拠点に実際に相談されているお客様とその対応に当たっているコーディネーターの方にお越しいただいてお話を聞いています。今回は先週に引き続きまして住谷千秋さんとコーディネーターの浦野愛美さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週の話ちょっと振り返りましょう。住谷さんがよろず支援拠点に相談に行かれたきっかけなんですけれども、女性の起業の支援を受けられるところや助成金などがないか調べていく中で見つけられたということでした。で、実際に住谷さんの対応に当たったのがコーディネーターの浦野さんだったんですけど、どんなふうにお話しされたんでしょうか。
はい、杉谷さんのお話を伺った上で創業や事業内容についてお話をしました。その中で、創業後のイメージや事業の具体化のために今後資金調達も必要になってくるかと思いましたので、事業計画書の作成をお勧めしました。補助金や助成金で言いますと、ちょうど相談いただいたタイミングで創業に活用できる補助金がありましたのでご紹介しました。
はい、本当に補助金や助成金というのはもうちっちゃい企業の皆さんにとっては大切な要素になってくるんですけども、杉谷さん、浦野さんに実際に相談されてみていかがでしたか。
はい、以前も個人事業主をしていたことがあるんですが、その時と比べて本当にフリーランスに対する支援の変化や経営に対する知らない話を聞けて本当に良かったなって感じました。また相談を受けられたことで一人で悩まなくていいという安心感を得られました。
やっぱり誰にこう相談すればいいのかわからない状況になると、やっぱり一人で堂々巡りしちゃうということがよくありますけれども、誰かこう話を聞いてくれる人がいるだけでも、精神的に楽になりますし、そこでアドバイスを受けるとよりね、事業に向けて大きくこう前進することができるという意味で大きなメリットが、あるんじゃないかなというのを今お話を聞いてても感じました。さあ、そんな感じでね、住谷さん大きな安心も受けられたということですけれども、コーディネーターの浦野さん、実際に浦野さんが相談を受ける際にこう気をつけていらっしゃること、心がけていることって何かありますかね。
はい、私が気をつけていることとしては相談者様のお話をしっかりと聞くこと、あとは女性目線というところでお話を聞き、アドバイス助言をさせていただくように気をつけています。
女性目線大事ですね。私にはできない、技でございますけれども、相談された後、杉谷さんどういった行動を取られましたか。
はい、まずはフェイシャルやボディのエステを自宅でお試しで始めてみました。その後お客様が増えてきたので蝶ほぐしやネイルをメニューで追加して今に至りますが、きっと蝶ほぐしのメニューを追加したのは必然だったんだなというふうに今振り返っても感じています。
その必然というところがすごく気になるんですけれども、そのあたり来週ちょっと掘り下げて伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。